サスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝財。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りします。
皆さんおはようございます。アシスタントの玉木葵です。それではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります。井上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは今日のゲストをご紹介しましょう。今日ご紹介する企業は証券コード3187ミラタップです。
はい、ミラタップさんですね、はい、10月1日に三和カンパニーから社名を変更されました、はい、11年ぶりのご出演ですけれども、その時も言いましたけれども、建築資材業界に風穴を開けた会社さんなんですね。今住宅事業についても開始されました、はい、そのシナジーの効果とかですね、これからの戦略、お聞きください。
はい、それでは朝財今日の一社です。
朝財今日の一社、
本日は証券コード3187東証グロース市場上場のミラタップさんをご紹介いたします。お話しいただきますのは取締役副社長の津崎浩一さんです。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この10月1日ですね、社名を三和カンパニーからミラタップに変更されました。朝財にはですね、2013年の11月、上場されてすぐにご出演いただきましたので、実に11年ぶりのご出演となります。11年前ですね、建築資材業界に風穴を開けたとご紹介しましたが、まずは遠隔、それから事業内容など、御社の自己紹介お願いします。
当社は1979年にですね、現社長の父である山根浩二が大阪市内のマンションの一室を借り、株式会社三和を創業したことに始まります。その後2000年に多めに発注した商材の余りを処分するために、当時では珍しかった自社のウェブサイトで商品を販売したことがきっかけで、インターネット通販を開始したのですが、ネット上で提示した価格、つまり同一価格で相手を問わず、はい、顧客である住宅の設計事務所や工務店などに販売したことは、当時案件相手ごとに価格を決定していた建設業界の商習慣と全く異なりました。
そうですよね、ここの部分が風穴を開けた、そうですね、ということなんですよね、はい、ちょっと価格形成とか価格が不透明感のある業界であることは否めないと、うん、そこに風穴を開けたわけですね。
そうですね、
同一価格、相手を選ばず、
はい、はい、ワンプライスというのを導入したことがですね、支持を受けまして、はい、2013年に、東証のマザーです、今のグロースですけども、はい、うん、に株式を上場いたしました、
はい、これやっぱりこの2000年にね、余ったからウェブサイトホームページで、売ったということだと思うんですが、はい、これやっぱりすごい支持を受けたんですか。
その今まではですね、うん、いわゆるその営業がかなりいろんなとこ回って、はい、買ってください、で、そのためには値引きしますんで、うん、っていうことだったんですけど、うん、ネットに出した瞬間にですね、はい、一切の交渉せずにですね、うん、すぐにはけたということで、うん、これはもうこの時代が来るだろうっていうことで、うん、2000年にその判断をしたということが、今につながっているかなというふうに思っております。そうですね、
はい、
また2021年には住居空間そのものを提案する住宅事業を開始し、翌年に初の MA を行いまして、住宅メーカーをグループ化したことから、さらなる成長の一歩を踏み出しました。
そうですね、はい、
そして今年10月1日からですけども、社名を株式会社三和カンパニーから株式会社ミラタップへ変更いたしましたが、この社名はですね、未来をタップするという意味の造語でございまして、指先一つ、タップ一つで空間に関わるすべてのもの、サービスをお届けしていきたい、そして世界中の人々の暮らしを楽しく美しく彩っていきたいという強い思いを込めております。事業ですが、暮らしを楽しく美しくという経営理念のもと、住設建材の EC を柱として暮らしを提案する事業を行っております。
具体的にですね、取り扱われている商品はどういったものでしょうか。
主な商品はですね、はい、洗面やキッチン、建具、うん、エクステリア、タイル、バス、収納と本当に幅広く、はい、扱っておりまして、売上高の約8割が自社の開発商品、もしくはですね、国内で独占的に販売できる海外輸入商品であるというのが特徴になっております。
オリジナル商品ということですね。はい、なるほど。
で、これらのですね、取扱い商品の、カテゴリー別の売上構成でございますが、はい、洗面が約 43%、
なるほど、
キッチンが 19%、うん、建具が 9%、うん、エクステリアが 6%、その他タイル、バス、収納というところで 20% 程度となっております。
なるほど、洗面が一番大きいんですね、はい、約 43%、 あとキッチンが 20% 程度、
はい、そうですね、
はい、
で、当社の扱っている商品というのは、まあ、デザイン性が非常に高いということでですね、うん、お客様から評判を得ているんですけども、まあ、我々、まあ、ミニマリズムというデザインコンセプトに則ってですね、自社の開発を行っております。で、国内外のデザイン賞をですね、連続して受賞するなど、まあ、世界から高い評価を得ております。まあ、当社は世界の人々の暮らしで最も必要とされる企業集団を目指しております。
なるほど。シンプルでかつかっこいい、スマートなデザインが多いですね。私も見させていただきました。
ありがとうございます。
はい。今お話しいただいたデザインの部分って、御社の強みの一つだと思うんですが、その他の部分も含めてですね、御社の差別化についてお話しください。
約8割がオリジナル商品で、うん、まあ、自社の開発商品が日本のみならず世界で高い評価、アワードを受賞しているということはですね、我々の誇りでございます。
はい。
で、これらのオリジナル商品を含め、まあ、建具、壁材、フローリング、インテリア家電、うん、照明、バス、キッチン、収納、そしてペット用品に至るまで、
はい、
豊富なカテゴリー商品を揃えているというのも、うん、まあ、強みの一つでございます。うん、まあ、これはですね、住宅設備機器会社では、まあ、トップクラスの商品カテゴリー数でございまして、ね、うん、住宅以外にも店舗やオフィス、ホテルなどにおいてもこだわりの空間をトータルコーディネートすることができるということも大きな強みとなっております。次にですね、
はい、
ネット通販モデルで業界初のワンプライスを実現したということ、
うん、
まあ、それに伴う複雑な流通プロセスを簡素化し、販売価格の不明瞭さを撤廃したという実績を顧客に高く評価されているということも強みでございまして、まあ、中間業者を介さない直販モデルでは、膨大な数のエンドユーザー様との接点を持つことができます。はい、うん、顧客の一人一人の意識や行動ですね、それからニーズを把握してアプローチすることが可能になっているというメリットもございます。
なるほど。データとして蓄積されたものがあるっていうことですね。
はい、そうです。
お客さんっていうのはどういった人になるわけですか？
お客様はですね、
はい、
やはり新規で、うん、住宅を建てたり、リノベーションしたりしたいという方であったり、うん、まあ、ホテルやですね、はい、まあ、それから、いわゆる民泊施設などを建てたいというようなオーナー様であったりという方が、うん、多く存在しているかなと思います。
なるほど。実際ですね、御社のこの、ウェブサイトから、これらの住設、機器等を買われるお客様ってどういう方なんでしょうかね。
それは本当に様々いらっしゃいまして、
はい、
まず建築家の方であったり、うん、まあ、公務店、うん、まあ、それから世襲の個人の様、
はい、
本当に幅広い層の方からですね、うん、ご購入いただいているというのも当社の強みの一つでございます。う
ん、そして先ほど言われたホテルとかも、
はい、
直接やっぱホテルから買われることってあるんですか？
そうですね、ホテルであったり、うん、民泊のオーナー様であったりという方から支持いただいております。
はい、
顧客の動向でございますが、
はい、
新規で獲得した顧客はですね、その後何度もご利用いただき、
うん、
まあ、ロイヤルカスタマー化が果たされております。
はい、
また当社のインスタグラムのフォロワー数は、
うん、
住設建材を扱う企業としてはトップクラスでございまして、
はい、
この9月末で 17.6 万人のフォロワーという形になっております。
はい、
で、インスタグラムに投稿されたお客様の実例写真などをご覧いただき、
はい、
イメージを膨らませて、まあ、実際に購入いただき、まあ、このようにですね、
うん、
顧客基盤を拡大させていくという戦略は長期的には海外でも通用するというふうに考えており、
ね、うん、
まあ、売上の拡大につなげていきたいというふうに考えております。はい、
ネットでのですね、展開の部分、今理解できたんですが、実際にショールームはお持ちなのかとかですね、先ほど遠隔の部分でお話しされた、今住宅事業のところにも入ってますと、これ非常に親和性、信頼性高いと思うんですが、はい、ここもちょっと深掘りしてお話しいただけますか。まずはショールームからお願いします。
実際にですね、
うん、
当社がご提案する空間を体感していただくということはとても重要なことでありまして、
はい、
まあ、現在ショールームを東京、大阪、仙台、名古屋、京都、福岡の全国6カ所に、
はい、
設けております。うん、またさらにですね、無人の、まあ、スマートショールームというものを我々呼んでおるんですけども、
はい、
まあ、札幌と横浜で展開しておりまして、まあ、計8カ所にショールームを構えております。
はい、
また住宅事業ですが、まあ、当社と加盟工務店が一体となって運営する、まあ、住宅のボランタリーチェーンという形であります、はい、うん、アソリエというものを全国で展開しております。
うん、
当社の関わり方といたしましては、まあ、デザインコードの提供、それから設計情報、技術のご提供や、はい、まあ、セミナーの実施であったり、またサポートとして、今、兵庫県芦屋にございますフラッグシップハウスの公開や、ウェブサイトや SNS の具体的なデザインの紹介、
はい、
各種お問い合わせの対応などをさせていただいておりまして、
うん、
まあ、施主様のご要望を具体化した住宅の設計、施工に貢献していきたいと考えております。
アソリエ。
はい。
ASOLIE。
はい。
デザイン性の高い住宅ということですね、はい。市場環境も含めてですね、今後の成長戦略についてお話しください。
市場環境ですが、まあ、住宅新築着工等の統計からですね、はい、やはり国内の新築着工住宅戸数は減少傾向にあると、うん、まあ、その一方でですね、住宅リフォームの市場規模は横ばいから緩やかに増加傾向にあります。
そうですね。うん、
で当社の現在の売上に占める住宅の割合は約 76% でございますが、はい、うん、このうちですね、61% が新築住宅、はい、残りの 39% がリフォームになっております、うん。今後はですね、新築住宅にとどまらず、リフォームの割合を拡大させること、うん、また、現在 76% が住宅であるということは、非住宅の割合が 24% ということでございますが、はい、うん、この非住宅の割合をですね、拡大させることで、まあ、将来的には半々ぐらいに持っていきたいというふうに考えております。はい、うん、で次に成長戦略でございますが、ウェブマーケティングを通じて集客力を強化することで、新規顧客を拡大することが重要であると考えています。
はい、
また、新規顧客をロイヤルカスタマー化することで、顧客基盤を拡大し、売上の拡大に努めてまいります、うん。長期的には海外市場への展開ということも拡大していく計画でございます。はい、当社は、今年10月1日にですね、株式会社サンワカンパニーから株式会社ミラタップへと社名変更いたしましたが、この新しい社名が今後の成長において重要な役割を果たしてくれると考えております。
はい、
旧社名であります、まあ、サンワという名が付く企業ですね、日本国内に多数あったということ。
はい、確かに、はい。
そうですね。それから、まあ、海外展開を検討する上で、まあ、すでにそのサンワという名前を付いている各社様がですね、うん、まあ、商標登録をしているということがございまして、はい、まあ、なかなかこの海外展開というのは厳しいということがありました。で、新社名でありますミラタップというのはですね、検索してもですね、当社しか出てこないということが今現在ありますので、まあ、SEO の観点からも投資効率が非常に良い名前であるというふうに考えております、うん、
はい。
この社名変更を機にですね、一気に認知度を向上させるべく、うん、まあ、10月より全国でテレビ CM の放送も開始いたしました、
はい、
他にも、まあ、交通広告であったり、はい、各種メディアの露出拡大、うん、展示会への出展など様々な方法で認知拡大施策を実施していきたいというふうに考えております。まあ、今期は、やはり社名浸透のため投資フェーズでございますが、
はい、
2、3年後にはですね、飛躍的な成長を遂げられるような、ことに取り組んでいきたいというふうに考えております。うん、我々今期ですね、今後3年間の計画というのを、まあ、作成いたしました。中期経営計画でございます、
はい、
現時点ではまだ開示していませんが、うん、まあ、今後開示するかどうかというのを、まあ、現在検討中でございます。この中継においてもですね、大きな方針というのは成長戦略の通りでございます、うん、まずは社名をしっかりと認知していただくということで、まあ、新規顧客を獲得することがまずは重要で、
はい、
当社のことを認知してくださった方が商品に興味を持っていただけるようなですね、また住宅だけでなく非住宅の分野でも、
はい、
新築だけでなくリフォームリノベーションでも採用していただけるような商品開発力の強化も必要と考えております、
うん、そうですね。あと先ほど言われた海外展開っていう部分かなり意識されていると思いますので、
はい、
いずれ公開されたらその部分もですね、見させていただきたいと思います。
かしこまりました、
はい。最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。
今日はどうもありがとうございました。当社10月1日からですね、株式会社ミラタップという会社に名前変更しております。サンワカンパニーの時代からですね、ご愛顧いただいた方、またこの番組を機にですね、当社ミラタップを知っていただいた方、変わらずですね、ご愛顧いただけますようどうもよろしくお願いいたします。
津崎さん、本日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日の一社ミラタップをご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきます。
はい、まずサンワカンパニーの時代にね、
はい、
余ったものをインターネットでホームページで売ったらすぐに履けたと、
うん、
どれぐらいこの建設資材っていうものの価格の不透明さがあったかってことなんですけどね、メーカーさんと工務店とのやり取りとありましたからね、そこで止まらなかったこの会社は、それあこの戦略でいいんだっていうところから、自社開発商品、それから、海外輸入商品で独占的に販売できるオリジナル商品、こういったものを手掛けて今や8割がオリジナル商品、うん、そしてそのデザイン性も非常に高いっていうところですよね、
はい、
だから工務店、それから接種、それからホテル、民泊、いろんなところからやっぱり引き合いがあって、17.6 万人が、インスタの、フォロワー数となってるってことなんですよね。でこの会社はやっぱりね、今回ミラタップという名前に変えたっていうのは最後のところでありましたが、海外のね、展開、こういったものを強く意識されてると思うんですよ。このビジネスモデルって海外でも十分通じるものなんで、いずれかのタイミングで出ていくことも十分、考えられるというふうに思いますよね。はい。住宅関連のところでですね、今、お話にありました、アソリエっていうね、工務店、これ加盟工務店が、作るお家なんですが、そういったものを見ますとね、非常にデザイン性高くてイメージ湧いてくると思います、リフォーム、それから非住宅部門に加えてこの住宅のところもね、伸びしろが十分あると思います。
今日の一社はミラタップをご紹介しました。それでは一旦お知らせです。
企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス、上場企業のおよそ6割、2200社をクライアントに持つ。これはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそ。さらにプロネクサスが目指すのは、企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることです。プロネクサス、私たちは個人投資家の皆さんを応援します。井上哲夫、今日のストラテジー。
それでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いします。
はい、では毎週行っているテクニカルのところからですけれども、10月7日から10月15日まで、この番組で、そろそろ利食いを考え始めるタイミングと言っている3回り5日25日75日移動平均回りの合計、このプラス 5% 水準を、上回ったんですね、6営業日、それで10月15日最後が39,900円、これは 5% 水準が39,120円だったので、790円上だったわけね、だから 5% どころか 7% 以上上だったんですが、そこで一旦止まりましたと、で3万8000台後半の水準がこのプラス 5% 水準ずっと続いてますよって言ってたのが、8月13日から10月の10日まで続いてたのね、で10月の、7日から、10日連続ですね、このプラス 5% 水準って実は上昇してたんですよ。この水準が上がっていくときっていうのは、それを超えてもすぐリグはなくてもいいっていうのをテクニカル的には言ってますよというふうに申し上げてきたんですが、この上がってきてたのが、10月7日から10連投したんですが、最後の2日プラス5円、プラス3円、そしてここ2日マイナス43円、マイナス40円と、ここで横ばいになっちゃったのね。で、これ、今日の数値が39,200円なんですよ。となると、39,200 円より上の水準、つまり、4万円を目指すには、まだちょっと時間がかかるっていうのが、正直な、テクニカルで言ってることなんですね。この水準のところっていうのは、やっぱり意識してほしいと思うんですけどね。中国のお話なかなかできないんですけれどもね、中国のところにつきましても、10連騰3割上海総合が上がってから止まってます。止まってるってことは日本株のね、資金がなかなか出ていきづらいっていう状況になってますので、ここの部分は安心できますが、またお話できればというふうに思います。
はい、ありがとうございます。それでは井上さん、ありがとうございました。それではリスナーの皆さん、また来週。
朝鮮、この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。